黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。アーメン。ご起立ください。賛美の305番を持って主を祈ってくれます。私に答えてください。私の正しさを認めてくださる主よ、苦難から解き放ってください。
憐れんで祈りを聞いてください。
人の子らよ、いつまで私の名誉を恥ずかしめにさらすのか。
虚しさを愛し偽りを求めるのか。
主の慈しみに生きる人を主は見分けて、
呼び求める声を聞いてくださると知れ、
おののいて罪を離れよ、横たわる時も自らの心と語り、そして沈黙に入れ、
ふさわしい捧げ物を捧げて主により頼め、
恵みを示すものがあろうかと多くの人は問います。
主よ、私たちに顔の光を受けてください。
人々は麦と葡萄を豊かに取り入れて喜びます。
それにもまさに喜びを私の心にお与えください。
平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。
主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださいのです。アーメン。
それでは皆さんに使徒信条を告白いたします。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により召し宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死んだ宇宙によみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち止まり、賢い良い光で生きる者と死にたる者を裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
書影171番を参加します。
お祈りします。ハレルヤ、私たちの愛する主を感謝します。このような時に私たち一人一人をこの一つの場所に集めてくださり、こうして賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を学ぶこの時を共にいただくことができることを感謝します。そのような恵みの中にあっても、私たちこの1週間1ヶ月間口や行動、思いを通してさまざまな罪を犯してしまいました。その罪をどうか許してください。この祈りを、主が住んでおられる天からこれを聞いて、私たちの罪を許してください。今日イエス様のこの身体、また流された血を私たちが口にして、私たちの内からは清めてください。またこの次の週間1ヶ月間、あなたの御言葉、見姿を表すものとして立ってください。また私たちのような、私たちのためにこの成田エクレシアを準備してくださったことを感謝します。本当に小さな群れですが、主の大きな喜びであることを信じ感謝します。またこの成田の地において清めの塩として、また栄光を表す教会として立ててくださることを信じ感謝します。また横浜天聖キリスト教会を祝福してくださっていることを感謝します。救いの場所としてくださっていることを感謝します。祈り、また御言葉、また賛美が立ち上る場所としてくださっていることを感謝します。また今日御言葉を語られるパスター、また河合先生、また働く人の上に聖霊注文を与えてください。主の御言葉、また身思いを全て語り尽くすこの時間となりますが、またそれを聞く私たちの耳を清めて、また開いてください。それを聞いて私たちが悟り、また心に刻みつけ、また行動する私たちでありますように。また私たちを信頼し、子どもたちを預けてくださったことを感謝します。その子どもたちにクリスチャンとしての模範を示すことができるよう、上からの知恵と導きを私たちに与えてください。今学校へ通えないこのような時ですが、主の恵み豊かに成長させてくださることを信じ感謝します。また主の働き人として、またこの世においてはリーダーシップを取る力を与えてくださることを感謝します。また今まであったこと、今あること、これから起こること、良いこと悪いこと、これら全てを私たちの益としてくださることを感謝します。この世において私たちが騙されない見極める目を私たちに与えてください。ぬか床は定期的にかき混ぜなければ、素手でかき混ぜなければ腐ってしまいます。この世界である、今このぬか床であるこの世界を主の御手によってかき混ぜてくださっていることを感謝します。私たちがその中にあってクリスチャンとして旨味成分を作り出す良い菌として立ててくださっていることを感謝します。私たちがその一人一人に与えられた賜物を通して、その働きを行うことができますように、私たち一人一人に生き方に従って報いてくださる主に感謝します。今日もこの時間、始めから終わりまで主は共にいてくださることを感謝します。あなたからの祝福と平安、喜びを私たちが共有しいただくことができますように、主イエスキリストの御名でお祈りいたしました。アーメン。
を告げ知らせるものです。公正さんには信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この試験は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、患難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの生徒に預かりましょう。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される身をパンを取り感謝を捧げてそれを指しこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエスキリストを十字架の死へと渡してくださった愛の富田を父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちはあなたの身体なるこのパンに預かります。どうかこれに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと組み合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではパンを分解いたします。 あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは主が制定された御前に従い、主が任された尊い師匠であるこの杯に預かります。この杯によって罪清められ、死と呪いが吸い越す印が与えられていることを感謝とします。どうか私たちの道と大いなる愛の分かち合いをますます新たにしてくださるように、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは歌いたします。
イエスがヨハネよりも弟子を多く連れてバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られた時、
アーメン。
Now Jesus went to the Pharisee's house, but he was eating and baptizing. Was he there for the Lord and John?
Amen.
ハレルヤ。すべてのお父様、あなたの皆を恐れたさえ感謝いたします。人が人として本当に神を軽んじるとき、イエス様に対してセラシを放っているということが分かります。イエスがヨハネよりも弟子を多く取ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られた時と書いてあります。社長代理としてやってた者が、社長が来た時に今まで自分が預かっていたその職員に対して惜しみがあり、来なきゃよかったという思いがする。主よ、自分のものじゃないものに対して欲張ることがありませんよ。イエス様にあって私たち自身のその分をしっかりと知り、子供ならば子供のその分、親ならば親としての分、まだ師ならば先生としてのその分を、先輩ならば先輩としてのその分を果たすことができますよ。ただ誠実なしもべとして本当に自分のこの毎日を営むことができますよ。するならばトラブルなく本当に私たちは穏やかに、まだ勝ち得てあまりあるものとして歩むことを信じます。若者たちが本当にこの御言葉を宣言するとき、どういうことなんだろう、聖なるこのハテナを持つことができますよ。聖なるハテナによってイエス様が今おっしゃろうとしている言葉に対して本当に摂理を悟されたものとなられますように。主をあなたが祝福してください。今日宣言した御言葉、これを通して本当に聖なるこのハテナを、イエス様へと問いかけ、そしてその答えを得ることができますように。この若者をイエスキリストの御名によって祝福します。イエスの御名によって祈りました。アメン。
それでは本日の読みをいただく御言葉は、ネヘミヤ記の2章17節から20節です。ネヘミヤ2章17節から20節、はじめに17節と18節を宣言いたします。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。アーメン。
アーメン。
ではお祈りをいたします。ハレルヤ。愛する様、今日も我らはあなたの御名のもとに集いました。そしてあなたご自身である御言葉を我らはいただきに参りました。今どうぞ取り継ぐ人の唇を清め、預かる人々の耳を清めてください。我らともどもがあなたの命、死を、特にこの時代必要な命を私たちに与えてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい詩をまた歌います。今日はネヘミヤ記からですけども、ネヘミヤはですね、時代的にはバビロン捕囚の後の時代の人で、彼はエル エルサレムの城壁を建て直した、ね、ということで有名な人です。この、ね、ネヘミヤ1章から、10章ぐらいまでのところそれを見ると城壁を再建した。でその後、ね、いろいろな事件が起こったけどそれも全部イエス様によって解決した、ね、その記事があるんですが、ネヘミヤ、ね、この長い間もう崩れて瓦礫のまま誰も、ね、片付けない、誰も再建しない、その、ね、瓦礫の山だったエルサレム城壁をたったの52日で再建したんですね。で彼は城壁を再建したのみならず、ね、霊的城壁も再建したんです。イスラエルの人々が、ね、せっかくエルサレムに戻ってきてもけれどもまた前のパターンで、ね、主に喜ばれないことをし始めた。でそこでネヘミヤは、ね、いや主が喜ばれることはこれである、主が意に嫌われることはこれである、どこまでが、ね、良くてどこからは悪いのか、その線引きを明確にしたんですね。城壁というものは線引きをするもの、境界線を敷くもの、ね、そしてその境界線のこちら側とあちら側を明確に分けて、あちら側の敵を、ね、一切受け付けない、そしてこちら側の良いもの、宝物を一切奪われないように守る、そういうのが城壁です。今まさに城壁が、ね、必要な時代です。世の中の人々は、ね、マスクとかまた、ね、外出を、ね、控えるとかそういった城壁を張って、ね、それでコロナから、ね、守っているんですけども、しかし今この時代ですね、特に霊的城壁が必要だと、今日、ネヘミヤ記は教えてくれます。今本当に世の中から、有害な情報がそのまま入ってくるんですけども、世の中の人々はそれを何の躊躇もなく、あ楽しい、あこれはいい暇つぶしになる、ということで受け入れて、さらには、ね、悪い情報を、人の心を失えて、それで、ね、何もしない、その失えたまま閉じ込める、そういう情報に対しても何の防御手段も持たない、そういう状況ですね。
あのね、城壁が崩れているということは何かと言ったらね、私たちを曲げました、ずっと曲げっぱなしです、これからも勝つつもりはありませんって言ってるんだよ。戦争をした時に城門と城壁を攻めますよね。だから敵が来た時に城門と城壁をいつもね滅ぼしにかかるんです。城門が焼き払われ、そして城壁が崩れました。なのにそれを再建しないでそのままほったらかしにしているということは何です。私たちに悪意を持っているもろもろに対して私たちはね、もうそのまんま受けます。恥も受けます、敗北も受けます、恥ずかしみも受けます、悲しみも受けます、踏みにじりも受けます、打ち叩かれても受けますということなんです。国と国の間において起きるこの戦争において城壁を一回崩したのにその城壁を再建すると今度私たちにかかる気かという印になってしまうので、相手を怖い、まだ相手には勝てないと思った時にその相手がね崩したその城壁にね手をかけて再建するということもありえないことなんですね。だから城壁はいつ再建するかしたら勝てる確信がある時、そしてこれ以上もう悪い力によって自分がねもう悲しみたくない、呪われたくない、打ち叩かれたくない、踏みにじったくない、ないないと思っている人たちが内なる力、敵に対して勝つ力、それをね一つ一つ備えて、そしてその城壁を建てるんですね。だからこのネヘミヤの時代にあの城壁がずっとね崩れっぱなし、倒されっぱなしということはどういうことかって言ったらね、もう私たちには戦う気ありません、なすかまんま 好きなようにしても結構でございますということなんです。だからたまに周り見てるとさ、ちょっと良くないことが起きているのに、もう手足たらんとして何もしないで、もうしょうがないってやってる人というのは必ず夜逃げする。だけどそのね、屈強というものに負けず何とかして這い上がろうとしている人というのは、その人のね、志が正しいということであるならば、必ず助ける人も現れて、そういった人々をまた立ち直るんですね。皆さんと私、本当にこの世に対して障壁を立てていなければならない、そういう状況なんですけれど、ね、親しい中においては障壁いらないですね、ということなんだけど、ね、世に対してはあげっぴろけなんですよ。警戒心がない。それで誰に懲役を立ててるかって言ったら、ね、同じ教会の中にいる、ね、自分とちょっと気が合わない人、ね、そして子供やまだ夫や妻や親に対してね、妙な懲役を持っているというのが今私たちの現状なんですね。間違えている障壁が皆さんの中に今あるとするならば、それはね、無駄な力エネルギーを使う根源になっているので、それを取り除いてください。家族同士はね、本当にもう全部オープンで全部知り尽くすということが条件ということですから、本当にイエス様に会って立てなければならない障壁はもう今日で終わる。その代わり立てておかなければならない障壁、そして崩れている障壁があるとするならば、今日本当にイエス様に会って心してもう再建にかかってください。どんなに長くても52日で完成する、これがイエス様が私たちに約束してくださったネヘミヤの障壁であることを信じます。アーメン。
で、人々はこの障壁の重要性についてあんまり、ね、知らなかったんですね。そんなに苦労して、ね、立て直すようなものかなと思ってたかもしれません。けどネヘミヤはですね、このエルサレムの城壁が火で焼き払われたままで廃墟となっているということを聞いたら、彼もう泣いて、それで断食して、ひれ伏して主に祈ってですね、でそれで、どうかこの状況を何とかしてくださいって、祈ったんですね。このまた、今日の17節でも、ネヘミヤの言葉、あなた方は私たちの当面している困難を見ている、エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしようって言ってますね。口語訳では、さあ我々は再び世の恥ずかしみを受けることのないようにエルサレムの城壁を築こうって言ってます。
ね、城壁がないってどういうことかって言ったらね、もう私には安息がないっていうことなんです。私が寝ている時でも城壁がないので敵はね、もう入りしたということなんですね。城壁がない生活というのは何かって言ったらね、安心を得られない、安息できないということです。だから本当に私たちはね、自分が安息したい、安心してこの地上を生きていきたいと思うならば、キリストにあって私たちの叱るべき城壁を立てて、そして世が私たちをね、試みることがありませんように、イエスキリストにあって城壁を立てる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
でこのネヘミヤ、彼の名前の意味は主の慰めという意味です。あるいは慰め主、聞いたことありますね。慰め主、聖霊です、そうです。ネヘミヤの名前はそのまま聖霊の性質を表しており、そしてネヘミヤ記、これ聖霊の、働きを意味しているんですね。本当に自分の罪のためにぐちゃぐちゃに、粉々に砕かれてしまった、倒れてしまった人生、それを、もう城壁も崩されたまんま、そしりを受けたまんま、恥ずかしめられたまんまの状態を、聖霊は深いうめきを持ってうめいて、そして、来て慰めて立て直しを、手伝ってくれるんですね。立て直しを指示してくださいます。 聖霊は私たちのために深くうめいて取り出してくださいます。ネヘミヤも最初この状況を聞いた時うめいて取り出しました。この城壁が崩れているということについて特にネヘミヤはうめきましたように聖霊様はですね、私たちが本当にこの城壁が崩されていてで一切、ね、もう物事が、もう境界線も崩されていてで私たちがそしりを受け付けているとするならば聖霊様をうめきます。でこの境界線がはっきりしていないと、ね、かなり厄介なことです。でどこまでが自分の領域でどこからが敵の領域かわからない、ね、どこまでを、ね、許してどこまでは、ね、ダメなんですよと、ね、いうことを、それを、ね、はっきりさせていないとその人の生活がもうぐちゃぐちゃになってしまうんですね。例えば、ね、あの深夜に、ね、ある人から電話があったで、ねね、聞いて聞いて、ね、深夜3時に電話があってでそれで、ああ困ってんだなと思って聞いてあげて、ねまあ、全然眠れなかった。でそれがですねあの一度だけではなくてもう翌日も翌々日も、ね、また深夜に電話がかかってくる。これ、ね、城壁が崩されて、ね、侵入を許してしまってるいい例ですね。
例えばの話深夜に電話がありました。であのアドバイスしました。そのアドバイスによってその人の問題が解決されてそしてその翌日も翌々日も電話がかかってこないということであるならば皆さんの働きは聖なる働きなんですねということなんだけど深夜3時に電話かかってきて一生懸命お祈りしてあげてそしてアドバイスしてあげたんだけどそれからその人はねもう本当にねあの便所に行ってお腹が痛い時に便所にいてねそしてね用出したのと同じですっきりしたって寝るんですよ。そんで自分が言った悩みの類アドバイスしていただいたことに対しては取り組んでいない。そしたらどうなってるんですか。これ私たちの時間を泥棒されてるんですっていうことはその人に対して上級てなきゃある方がね毎週月曜日になるとねある人から電話がかかってくるんだって、うん、そんで電話かかってきてもう本当に1時間とか2時間とかそうなんだけど手術恵みを受けてねそれであのその人の口を、まあ、1時間2時間聞いてそれで、まあ、あの電話を切るで何だか知らないけどいつもね気分が憂鬱になる。である時私に先生実はねあのメッセージ聞いてて私ねちょっと思い出したことがありまして何ですかって言ったら実は毎週月曜日こういうことがありましてって言ったのであの私が言ったんですよ。その人があなたが言ったことによってその人 の, あの、悩みは治りましたかって言ったのね。いいえ治ってません。何年もずっと同じです。あなたの時間あなたの恵みこのもろもろをね全部泥棒するものなんですよ。だから今度の月曜日に電話かかってきたらこう言ってください。何年もずっとあなたがね同じことを言っているのを私は聞いてあげれば、ね、それがまあイエス様にあってやるべきことだと思って聞いてあげました。でもね気づきました。私がいくら聞いてあげてもアドバイスをしてあげてもあなたは1ミリも変わらないということは私にはあなたを養う聞いてあげる分がありませんので他を当たってください。イエスの御名によって勝てる。それでそこの家は毎週の月曜日ね、何だか知らないけど電話来た後憂鬱ずっと暗い気持ちそれを熱とされていたんだけどそこから解放されたということなんです。だから、立てなければならない障壁って本当にあるんですよ。立てなければならない障壁だけど私たちはねキリスト者として一つね良くないこの罠に陥っているところがあるのがとにかく聞いてあげるとにかく我慢してあげるとにかく忍耐するとにかく許す。主はね、あの霊においてね、識別してその一つ一つの案件についてキリストの見解をしっかりと知り、それをもって対処しなさい。 それを持って対処したんだけど、その人が変わらなかった時には、その人はあのね、本当にお腹痛い時に便所に行きたいだけなんですね。ぶちまけて、それで気持ちすっきりして、それであとは自分はすっきりしたってね、あのもうあの、寝るんですね。でも1ミリも変わらない、そういうこともありますので、皆さんがこれからね、まあ、いろんな人と関わったりなんかすると、悩みとかを聞くことがあるでしょう。その時に皆さんが必ず言わなければならないことがあるんですね。悩みを私に打ち上げるということは、あの聞いてから、ね、聞いてから私がアドバイスした時に、あのそれをしますかって聞いて、あの私がアドバイスした時にそれをね聞いてあげるつもりがないんだから、その信頼がないね中において私に物事を聞いても無駄ですよということをしっかりと話すんです。それでその人が本当に、ああこうぶちまけるね、胸の内をすっきりするためにぶちまけるということはやっちゃいけない。で悩みを聞いていただいた時にはね、聞いてもらった人のアドバイスを聞くつもりがなかったら悩みは打ち上げてはならないということを教えるだけでも、これは大いなる益なんですよ。いいですか、教えるだけでも。だから皆さん本当にね、相手にもその懲役を築く、ね、方法を教え、私たちもしっかりと障壁を築いて、そして主の御名を褒めたたえる皆さんでありますように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。
この、ね、深夜に電話かかってくる人とか、ね、また、その手術の恵みを月曜日に泥棒する人とか、ね、それに言葉で障壁を立てるんですね。ここまでは、ね、いいけれども、ここから先はダメですよ、ね、本当に毎週月曜日、ね、その方は、ね、ずっと、ね、恵みが泥棒されて、その人の時間が泥棒され、その人の、ね、またエネルギーが泥棒されていたけど、ネヘミヤは言います、ね、ネヘミヤは、さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう、ね、ずっとそしりを受け続けていたんです。このエルサレムも また、ね、その人も、ね、阻止を受け続けていたのを、城壁を建てて、もうこれ以上阻止を受けないようにする。聖霊様は、ね、そういうのにしてくださいます。今まで分からなかったんです、阻止を受け続けていたのだということを、ね、実はこのことをクリスチャンとしていいことだと思っていたけども聖霊様が、ね、教えてくださったんですね。聖霊様は私たちに教えてくださいます。何が義で、何が罪で、何が裁きを招くものであるのか、ね、それを明確に教えて、そしてここまで城壁を築きなさい、ね、城壁ラインはここですよ、ね、ここから先は侵入は許してはいけませんよ、ね、この人と付き合ってはいけませんよ、そういった諸々を聖霊様が教えてくださるんです。ネヘミヤは、ね、当時それを、ね、教えてくれました。安息日になんか物を売ろうとして、ね、城門が、ね、開けっぱなしになってて、でもう安息日も市場が開いて、で主の民が安息日破って買ってる、ね、でそこである日ネヘミヤは、ね、城門を閉じたんですね。でそれで、ね、安息日になって来てみたら閉じてる、ね、でそれで、ね、開いてくれ、ね、いや安息日だからダメだ、ね、でそしたらもう翌週も、ね、安息日じゃない扉の外で物干しそうにじっと見てるから、ネヘミヤ言うんですね。いつまでそんな物干しそうに眺めてるんだ、石投げるぞって。石投げるぞとは書いてないんですけど、手を下すぞって書いてあるんですね。そのようにして、もうはっきりと霊的城壁を築き、そしてここから、ね、は神の民として、もう必要な、ね、もうこのまま放置していたら、ね、必要な全ての資源が流出していく、エネルギーが、お金が、時間が奪われる、ね、と見たら、ネヘミヤはきっちりと霊的城壁も建てたんです。
あのね、ある親子を見て、あのね、あの城壁が建ててない、そしてね、もう子供がね、すごい大きいんですよ。でもその素踊りみたいな子供がね、で背が小さいお母さんにもうガッてしたらね、もうお母さんがおめえちゃってもう大変ということなんだけど、お祈りしていたら私たちの前である時本性が現れたんですね。で障壁が建てられていない、すっごく祈る親なんですよ。でまだね、内外において偉いことしている親なんですよ。 イエス様にあって、なのに子育ての面においてはもう子供が、もう泥棒の入りっぱなしの子供になって、そしたらね、懲役を立てることができないから、子供はね、ものすごく親を軽んじるんですね。軽んじる、二面性を持っちゃいけないの。私たちが子供が見た時に、教会での私たち、お家にいる時の私たち、この二面性を持つとね、子供はね、角が出ていって、こう一回ね、つき始めるともう恐ろしい。だから、角が出てくる前にそれやめなきゃいけない。その子はもう角が出てきて、でも親はもうお父さんまでがその子が怒った時にはね、できないんです。でなんかね、その子怒った時にお父さんはね、なんか威厳でね、なんか言ってましたね。でもね、普段の二面性があるから威厳で祈っても意味ないということなんですよ。で、何をしたかって言ったらね、パスタが、
箴言30章で、父の目を、ね、下げすぎ、ね、母の腰を、下げすぎ目は、ね、谷のカラスに目が、ね、えぐり取られてわしの子に食われるっていうのを中国語に変換して、でそれで、まあ、スマホでなんかその子がうーってなるためにピッて流してそれで言葉が流れてるんですよ。で
そうするとね、力がくっ切るんですよ。本当にすごい。そんでまだ私たちにはできないの。でも自分のお母さんとかに対してこう角がバーッと出てることはまだ中国語わからないからそれをまだやるの。そうするとまだ中国語でそれが流れる。それをね、多分10回ぐらいしたかな、してないかな、角が取れた。はい、見事だったよね。恐ろしいほど力があるんだよ。いつ信じた時、私たちは親信じてないの。その見事がそこにあるのも知らない。私はパスタ尊敬する。もう見事にね、見言葉をぴったし持ってるんです。そんで押してやると、親は信じてない、子供も信じてないということなんです。私たちが信じてるから、その信じた私たちが信じてね、それを押すから、私たちの信仰がそれに乗っかって彼の角を取るんですよ。だから腹を立てることない。子供が言うこと聞かない。そうするとね、ぐわーってなるかもしれない。御言葉はね、本当にすごいから。いつ信仰を持って宣言した時に、御言葉はね、天地に満ちてね、もう力に満ちる。それでね、その親が言いましたよ。まあ彼結構ね、結構有名人です。一番、この教会一番、ここの牧師一番って言ってます。
ちなみにそこ、箴言の30章17節ですね。箴言30章17節、自分の父をあざけり、母への従順を下げすむ目は谷のカラスにえぐり取られ、わしの子に食われる。あれですから、御言葉で城壁を張ったんですね。親の、ね、激しい言葉とか、ね、また、ね、なんか、力づく、ね、された城壁は、ね、子供に通じないことが、ね、あるんですけども、しかし御言葉の城壁、これとても強いですね。もし子供がその御言葉にあえて逆らうならば、その刈り取りをするのはその子になってしまうわけですから。で、ネヘミヤも、ね、霊的な状況を、ね、気づきました。いや、それでもう城壁を築いて、もう世の恥ずかしも受けることはないように、ね、さあ城壁を再建しよう言ったんですけど、人々はですね、このネヘミヤの言葉に、すごい希望を持ったんですね。で、人々の方が、ね、さあ再建に取り掛かろう、 っていて、この良い仕事に着手し始めました。で、このネヘミヤの言葉に何で人々が希望を持つことができたのか、これネヘミヤのなんか、その外見とかあるいは、ね、立ち居振る舞いではありません。ネヘミヤの言葉ですね、この18節、ね、ネヘミヤ2章の18節、このことを、ね、聞いたから人々は安心したんです。18節に、そして私に恵みをくださった神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らはさあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。アーメン。2つあります、私に恵みをくださった神の御手、それからもう一つ、王が私に話した言葉。アメン。ですからこのネヘミヤが、ね、来たこと、これ神の御手がかかっていたんです。人々はそれを見ました。そしてもう一つ、王が、ね、このことのお墨付きをしてくれたんですね。王様が、ね、このネヘミヤが城壁再建したいって願い出た時に王様は快諾したんです。でそれで、ね、ちゃんとそのために必要な日程を聞いて、ね、まあ、費用も出してくれたことでしょう。ですからこのことは王のお墨付きであり、また神様の御手がこれを守っておられるのだということで、人々は希望を持つことができたんです。それ以前は持つことはできなかった。人間技でやろうとしてたからです。もう人間技でやろうとすると、もう目の前の惨憺たるありさま、この崩れ去ったありさま、もうこれどうしようも、ね、どこから手をつけていいのか分かんない、ね、手をつけたとしても、けれども敵がすぐに来てあざける、ね、やめさせる、もうどうしようもない。本当に皆さんの人生、皆さん家族、皆さんの大切な人が城壁が崩れたまんま、どこから手をつけていいのかわからない、そういう時こそネヘミヤを呼ぶべきです。慰め主、聖霊様を求めて、でそしてこの状況を、主を何とかしてくださいって言えば、ネヘミヤが使わされて、さあ再建しようって言ってくださるんですね。でこの再建、良い仕事に着手し始めました。でどんどん、ね、それが進んでいくんですけども、しかしこの再建の技を面白がらない人が登場します。面白がらない人たち、19節から見ますと、ところがホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアおよびアラブ人ゲシェムはこれを聞いて私たちをあがけり、私たちを蔑んでいった。お前たちのしているこのことは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか。アーメン。このようにして、反対するもの必ず出てくるんですね。皆さんが再建を着手し始めたら、必ずこういう敵が来ることを想定しておいてください、なんでこの敵は、ね、この再建されて良くなることをそんなに面白くないのか。そうですね、今までこの城壁が崩れていたことによって自由に出入りし放題、搾取し放題、盗み放題、また踏んぞり返って、もう酷使、こき使い放題で、そうやってうまい汁を吸っていたからなんです。悪はサタンに類する者たちはそうやってうまい汁を吸います。その月曜日に電話かかってくる人も、月曜日にもううさばらしのために話して、城壁が、もう穴が開いてるのをいいことにして、もう相手が何も言葉の城壁を張り巡らさないのをいいことにして、もう本当に便所のごとく吐いて吐いて、し放題。それ、そういった意味で、うまい汁を吸っていたんですね。だから彼らは城壁が築き上げられることを本当に嫌がるんです。阻止するんです。邪魔をするんです。で、彼らですね、脅しすかしだけではないんですね。心理戦で、攻撃仕掛けてくるんです。このサヌバルテとか、トビアとかは、お前たちのしてることは何だ、王に反逆しようとしているのかって言って、それ聞くとちょっとギクッとするんですね。あ、今こういうことをやってることは王に反逆しているように見られたらどうしようか、人目を、特に気にする、人が多い日本人、こういうこの手の攻撃に弱くて、人目を気にして、社会の、常識の目を気にして、けれどももしそれがですよ、それが 主のお墨付き、王の王であられるイエス様のお墨付きであるならば、それを跳ね返すことができるんです。私たちが再建されること、これは王のお墨付きですか？
アメン。
アメン。そうです。イエス様は皆さんに立て直ってほしいんです。
アメン。
イエス様はだから十字架にわざわざかかってまで、ね、わざわざ死んでまでして皆さんをあがなって、ね、買い戻してくださったんです。皆さんのサタンによって崩されてめちゃくちゃにされてしまった人間性、人生を、それを立て直すためにイエス様が、ね、来てくださったんです。だからこの立て直しの技をとにかく言う者に対しては、ね、こういうふうに言うべきなんですね。このニヘミヤは何て言ったか、20節にあります。20節。そこで私は神らに言葉を返して言った。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ。
アーメン。
そうですね。私たちは神の民で、そして神が私たちを成功させてくださるんです。だから神の民のしもべである私たちは再建に取り掛かるというんです。家庭の再建、事業の再建、また悪魔サタンに奪われてしまったあのこと、このことを、それの再建に主の御名によって取り掛かるんです。むしろこの邪魔するものが出てきた時、ね、邪魔する状況、シチュエーションが現れた時、このような者たちに対しては、ね、お前たちは何の分け前も記念も権利もないのだ、ね、そういうふうに宣言するんですね。本当に今までいいように悪いものにこき使われてきたかもしれません、ね、いいように、ね、信じ込まされて奪われ続けてきたかもしれません。その相手は、ね、悪徳業者であったり、ね、あるいは、ね、誰か人間、あるいはもしかしたら家族、ね、あるいは子供、あるいは親だったかもしれないけれども、聖霊が来るならば、ね、ネヘミヤが来るならばどのように対処していいのか教えてくれます。また、ね、聖霊は私たちに大胆さを与えてくださいます。ペテロに聖霊が大胆さを与えました。また聖霊がペテロに語るべき言葉を備えてくださいました。私たちもそれをしていくべきです。もうもはや私たちの貴重な人生を、ね、貴重な時間、貴重なエネルギー、貴重な経済、ね、それらを奪う者たちにいいようにされてはならないです。私たちも、ね、再建に取り組んでいきましょう。そして聖霊は私たちの立ち位置を正確に教えてくださり、またどこまでが良くて、どこまで、どこからが悪いのか、そのさじ加減も、ね、教えてくれます。聖霊さんは私たちが、ね、に対してイエス・キリストの栄光を表してくださいます。なぜなら聖霊はイエス・キリストを栄光化する霊ですからね。そしてイエス様が語られた真理の言葉を聖霊は思い起こさせてくださいます。皆さんは、ね、どういう立ち位置であるのか、皆さんイエス様に救われたものです。イエス様にあがなわれて、イエス様の血の値がつけられています。また皆さんに対して聖霊の息が吹きかけられて、神のことされ、王族の祭司、聖なる国民、神の所有とされた民であるというふうに、ね、皆さんはされて、さらに皆さんこの地の塩、世の光にされた、ね、聖霊様は思い起こさせてくださいます。あるいは皆さん自身が思い起こしましょう。御言葉を思い起こして、この、ね、悪どい状況、悪どい人が、ね、旅行ってきたならば御言葉を宣言して、でそれで、ね、言うんですね。このネヘミヤみたいに、じゃあちょっと二次説の、ね、このネヘミヤの言葉、皆さんそれぞれの聖書の言語の言葉で宣言したいと思います。二次説3、はい。そこで私は彼らに言葉を返して言った。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ。アーメン。これを宣言しましょう。この障壁を破壊する者、最近邪魔するものが来るたびにこれを宣言して、そして皆さん自身は本当にこの障壁を再建して、しっかりと完成していく、生き、そしてネヘミヤ にはわずか52日で再建が終わりました。
あのね、取り組んだ時に邪魔者が現れる。これはね、取り組みが確かなものであり、取り組みが素晴らしいことであるという印なんですね。その時に御言葉で宣言をするとどうなるかって言ったらね、この宣言した御言葉によってね、この主がそのね、邪魔するものと向き合うんです。だから取り組んだ時にね、変なものが現れたら私たちは御言葉宣言するだけでいい。そうすれば主がね、立ち向かう者に対して対処してくださる。これをしっかりと覚えて、この取り組んだ時にこのね、本当に御言葉を宣言する以外のことは一切しない私と皆さんでありますように。主イエスキリストの御名によって祝福します。
アーメン。それでは今いただいた御言葉をそれぞれ思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げしましょう。である私たちは再建に取り掛かっているのだ。主よ、今再建を始めているこの一人一人をあなたが豊かに祝福してくださるように、ますます聖霊を送ってくださり、ますます語るべき言葉、また主を取るべき対応、そしてどこまでが良くてどこからが悪いのかの、その主を境界線をはっきりと敷いて、その家庭に城壁を築き、その事業に城壁を築き、また主を子供たちに対して城壁を築いて、そして本当に子供たちがその内側で安全に安心して伸び伸びとその命に豊かに育まれていく子供たち、私たちでありますように、その外側から迫り来る敵に対してはしっかりと足を防御線を張って、それに対して言葉を持って、あるいは足を本当に死を禁止事項を設けて、あるいは死を許可事項を設けて、そのようにして死を城壁を張って、そして健全に命を増え広がらせていく、今この時私たちがいますように、外によってコロナが入り込んでいるこのサークによって、死を本当にしっかりと防御壁が張られて守られて祝福されていく一人一人でありますように、また今日この御言葉を通して私たちを養ってくださったことを感謝して、我々の主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。する天のお父様、あなたの御名を褒め称えて感謝いたします。コロナウイルスに関するこの障壁を主よ、あなたが日本に立ててください。そして我と我が家に立ててください。私たちの職場やまだ事業所にあなたが立ててください。そしてイエスキリストにあって障壁が立てられて、この障壁の中において私たちは本当に食べる、飲む、歩くに育ち、そして主を前進するものでありますように。主をあなたが祝福してください。たくさんの回復者をあなたが与えてくださって、
て今回復されたことを感謝いたします。2日間くらい本当に統計がなかった、その後に280万人ということですから、これを割り算をしてみると主がどれだけ本当に日本を守ってくださったか、それがよくわかります。主よ、本当にこのゴールデンウィークの中においてもイエス・キリストにあって守られて回復して退院する人がもう本当に増えますように、そして退院した人が再発することは一切ありませんように、イエスよ、あなたが祝福してください。経済的にもまだあらゆる面において今回日本は主よ本当に被害を被ることはありませんように、イエス・キリストにあって一番世界でピカピカとこのコロナ時代を勝った民族国家でありますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスの皆と知性と命と栄光によって、主よ、この時間あなたに祈ります。韓国は今不正選挙、それのために今世界的に今話題になっているということです。主よ、アメリカのある教授が本当に不正選挙のその割合を全部暴いていた時、その国のあの大統領になった人たちは亡命した人が2人もいます。そしてそれは選挙が無効になった人国もまだあります。主よ、もしそうであるならば韓国もこの不正が暴かれますよ、主よ、あなたがあなたの御手を置いてください。私は信じます。主よ、契約の箱奪われましたけど、でも主ご自身が勝ち得てまたイスラエルに戻られた。主よ、あなたは本当に勝ち得て、そして韓国に戻ってください。そして御神が見守る我が国万歳、この本当に愛国家のこの一節がまだ本当に心行くまでイエス様へと捧げられますように、イエス様あなたが祝福してください。イエスの皆と師匠と命と栄光によってこの国が守られますように、つつうらうらが守られますように、主よ、あなたの命のキャップの中に私たちを入れてください。子供たちを入れてください。そして家族を入れてください。職場やまだ事業所を入れてください。そして日本を入れてください。エクレシアたちを入れてください。先生を入れてください。主のなさる技が本当に瞳のように私たちを守ってくださり、あなた自身が私たちの懲役となって大盾となって守ってくださることを心から感謝して、イエス・キリストの名によって祈りました。アーメン。
それでは賛美の490番を持って主を褒めたいます。 イエス様、あなたを主体求めて我らはここに集いました。
アメン。
あなたに捧げ物を携えて、あなたへと捧げ、そして本当にあなたから幸いな御言葉をいただく、この喜び、この幸いを感謝いたします。この手術の喜びの祭りを感謝いたします。我らはあなたにお捧げしました。主よ、どうぞあなたからお受け取りになり、そしてこの一人一人に今週もこれからも豊かにあなたの恵みを降り注がせてください。恵みの露を、恵みの雨を、この場所に、一人の家庭家庭に、またそれぞれの職場、それぞれの行く先々にあなたが雨を降り注がせ、またその子どもたちに豊かな実り、豊かな食物、豊かな喜び笑いと、また健やかさを与えてくださいますように。この外において、コロナが流行っているこの自己実践の中において、しっかりと健康を保ち、あらゆる誘惑から守られ、あらゆる病、あらゆる事件事故から守られて、この一人一人が本当に健全に今この時を、力を蓄える時と ならせてくださるように、どうかよろしくお願いいたします。主よ、一人一人から減るものが一切ありませんように、奪われるものがないように、主よ、むしろ増えていきますように。資産を、財産を増やし、健康を増やし、また力を増やし、知恵を増やし、そして主よ、本当にこのコロナが終わった暁には、本当に抜きんでたものとして、主よ、スタートダッシュしていく一人一人でありますように、あなたが導いてください。あらゆる素尻から回ってください。一人一人がむしろ栄養を受けていく、これからのこのご時世でありますように、どうか祝福してください。主よ、あなたを褒めて大賛美いたします。この捧げ物が捧げられた恵みを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈りを賛美している後に祝祷いたします。あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。